5.5
朝日大学
法学部生による
ラジオ番組、
せーの、
朝日大学放送局
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局が始まります。あと1週間で春休みも終わり、とうとう私たちは3年生になります。今日の放送は新年度にドキドキしているヨネと
土屋でお送りします。
朝日大学放送局とは岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法の字は放送の方ではなく法律の方と書きます。法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を集め、放送エリアの皆さんに様々な情報も提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
始まります。この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。
コーナーではリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。本日の質問はラジオネームスライムさんからの質問です。先日同窓会に出席するため初めてホテルに行きました。ホテルでは荷物をちゃんとクロークで預かってくれるということを調べていましたので、まずはクロークへ。その際久しぶりの友人と会い、話に夢中でクロークの人の説明をあまり聞いていませんでした。私の預けた荷物には友人に預けようと思って持ってきた花瓶が入っていたのですが、同窓会が終わりクロークから荷物を受け取って友人に渡したところ、花瓶は割れていました。クロークにクレームを出したところ、お預かりする際に貴重品や割れ物等はございませんかとお聞きしましたら、お客様は手を横にお振りになられたので一般の荷物と一緒にお預かりしておりました。ですので責任は負えませんと言われました。確かに友人と話をしていてちゃんと説明を聞いていなかった私が悪いのですが、このような場合ホテルは一切責任を負わなくてもいいのでしょうか、教えてくださいという質問です。土屋さんはどう思う？
係の人が預かる際に割れ物の有無を確認してるし、説明を聞いていなかったとしても手を横に振って返事をしたのだから、クローク側には責任がないと私は思うな。どうなんだろう。
そこで本日は岐阜県弁護士会所属堀正弘先生にお越しいただいています。堀先生こんばんは。
こんばんは。
今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。本日の質問なんですが、法的にはどうなるんでしょうか。
はい、まず花瓶の値段が分かりませんが、まずそれほど高くないものだったという仮定で話をさせてください。
はい、はい、
ホテル側は、ものを預かるときに、少し重い、保管義務を負います。でその保管義務というのは、まあ、通常必要だと、まあ、考えられるような、予防方法を、まあ、取ってもそれでも防止できなかったような事故、まあ、この場合の事故っていうのは壊れちゃったりとか亡くなっちゃったりとかそういうことですが、
はい、
そういうような状態じゃない限りは、壊れちゃったり亡くなっちゃったりしたら、 その責任を負わなきゃいけないという重い責任を負ってます、はあ、で今回については、ホテル側の管理がどういう管理だったかは分かりませんが、万能荷物と一緒に預かってて花瓶が割れたという事態ですよね。
はい、
普通に預かってて壊れるということはなかなか考えにくいので、ちょっと管理方法に問題があった可能性が高いとすると、はあ、まあ、責任を負うんじゃないかなと考えます。
そうですね、普通に預かってて花瓶が割れるっていうのはちょっと管理が悪いっていうのが考えられますよね、うん、
まあ、管理が悪いということになると、先ほど申しましたように、まあ、通常必要だと考えられるような、まあ、方法を尽くしたとはとても言えないので、まあ、その事故の責任を負うと、まあ、要するに壊れた責任、まあ、賠償責任を負うということになると思います。
はい、はい、それではもし花瓶が高価なものだった場合はまた何か変わってくるんですか？
はい、花瓶が、高価品、高いと言われる場合は、少し、話が変わってきます。高いものをですね、預かるときには、預ける人が、これは貴重品、まあ、高いもんですからということを言って、預けないと、その高いものがなくなっちゃった場合、壊れちゃった場合、その高いものをなくなっちゃったこと、壊れちゃったことについての責任を、まあ、ホテル側は原則として負わないという形になってしまいます。今回は友人と話をしていて、で貴重品を預けているということを、割れ物を預けているという話をしてないので、原則としては貴重品を預けているという話をしてないから責任を負わないという形になりそうにも思います。
はい、そうですね。
ただ管理の仕方が、まあ、ずさんという言い方をしていいかどうか分かりませんが、ずさんでとても問題があったりとか、それからホテル側がこれは高いものを預かっているという認識を持てたような場合については、その高いものをなくしたとか壊したことについての責任を負うことになります。
あ、なるほど。ということは、ホテルのクローク側もずさんな管理だったっていう可能性が考えられますので、クローク側に一切責任がないとは言えないということになるんですね。
そうですね、そういうふうに考えてよろしいかと思います。
はあ、なるほど、
ありがとうございました。本日は岐阜県弁護士会所属堀正弘先生にお越しいただきました。堀先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
六本レンジャー、
熱いハートで悪を蹴るぜ。警報レッド、
クールに裁くぜ。軽装ブルー、
勝訴で大金をつかめ。民訴イエロー、決してピンク商法じゃないのよ。商法ピンク、
人に優しい民法グリーン、
何色にも染まらない憲法ブラック。
我ら
六本レンジャー、
毎週木曜日23時から30分間朝日大学放送局。
まるまるってまるまる罪にならないの？
このコーナーでは普段よく見かけるこの光景、実は違法だったりしないのか、合法として行われているこの行為、なんで違法じゃないのか、このような疑問を土屋が紹介し解決していこうと思います。さて前回は風の強い日に畑を焼くのって放火罪にならないの？について考えました。畑を焼く際はほとんどの場合が近隣の建物と距離をとって行っているので、強風を利用して畑を焼いた火を隣の民家に移してやるぞという目的があって畑を焼いた場合以外、風の強い日に畑を焼くという行為自体は放火罪にならない。しかしもし予期せぬものに燃え移り建物などを焼損してしまった場合には刑法第111条の延焼罪が成立するということでした。それでは今回土屋が疑問に思ったことを紹介します。ねえヨネちゃん、見て見てこれ。
何何？チラシ？
うん、アパートのポストに入ってたんだけどね、このパワーストーンを買った人の写真、1万円札の山に埋もれてるじゃんね。
羨ましい
このお札って本物なのかな。
まあこのパワーストーン買った人が宝くじで当てたお金って表記してあるから、 本物なんじゃない？
へえ、そうかな。あ、私も一度でいいからこんなたくさんのお金に埋もれてみたい。
千円札でなら頑張ればできるんじゃない？
千円札？なんかあんま夢なくない？1万円札のコピーしたやつでもいいから埋もれたい。
偽札でもいいの？どんだけお札に埋もれたいのさ。
そりゃお金に埋もれるっていうのは人間の夢でしょう。でもお札コピーしたら偽札作ったことになって通貨偽造罪で逮捕されちゃうのかな。ねえヨネちゃん、お金の山に埋もれたい夢を叶えるために1万円札をコピーするのって通貨偽造罪にならないの？フリーペーパーなどでよく見かける広告なのですが、パワーを持った石や壺を購入した人がお金の山に埋もれながら美女に取り囲まれている写真、皆さんも一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。まあ石や壺の信憑性の話は置いといて、一度はあんな状況になってみたいと思ったことありますよね。ちなみに私の小さい頃の夢はプリンのお風呂に入ること、100階建てのマンションに住むこと、お金の山に埋もれることでした。ヨネちゃんもそんな夢なかった？
埋もれるくらいの一万円札は欲しい。
そうだね。ではでは本題に入りましょうか。まず通貨偽造等罪については刑法第148条1項にあります。条文は行使の目的で通用する貨幣、紙幣または銀行券を偽造しまたは変造したものは無期または3年以上の懲役に処するとあります。
無期懲役にもなりうるんだね。偽造って具体的にどんな行為？
偽造とは通貨の製造・発行権を有しない者が神聖な通貨と紛らわしい外観を備えたものを作成することを言って、通常人が不用意にこれを一見した場合に神聖の銀行券と誤認させる程度に制作されたものであればいいんだってさ。
へえ。それと変造っていう言葉はあんまり聞いたことないんだけど、どういう行為なの？
確かに通貨偽造は一般的に知られているけれど、通貨変造っていうのはなかなか聞かないもんね。変造は正当な権限がないのに既存の信貨に変更を加えて同一性を超えない程度に信貨に類似するものを作成することで、これも一般人を誤認させる程度のものであればいいんだって。
例えばどんなものがある？
判例では神聖な銀行券を2枚に剥がして四つ折り八つ折りにして銀行券と誤認させる程度の外観手触りを備えたものや、神聖の千円札の銀行券の表裏を剥がして2辺とし、それぞれの印刷のない片面に和紙を貼り自販機に挿入して行使したことが変造にあたるとしてるみたいだよ。
なるほど、そんな方法があるんだね。
ねえ、私だったらそんな方法思いつかないし、それにお札を2枚に剥がすっていう時点で手先が器用じゃない私にはできません。それでね、今回ポイントとなってくるのが条文の最初にあった行使の目的でという部分なんだけど、ねえヨネちゃん、私がただ自分の夢を叶えるために1万円札を大量にコピーしてお金の山に埋もれることはここで言う行使の目的になるのかな？
ただ埋もれるだけでそのコピーしたものをお店で使わないで処分してしまえば行使の目的にはならないんじゃないかな。
ここで言う行使の目的というのは偽造・変造した通貨をあたかも神聖の通貨ごとく流通に置く目的を言うんだよね。これは他人を利用して流通に置かせる目的でもいいとするんだって。
じゃあやっぱり土屋さんの夢を叶えるためだけにお札をコピーすることは通貨偽造罪にはならないんだね。
それと学校の教材だとか装飾品として用いる場合にも行使の目的には該当しないとしてるんだってさ。
そうなんだ。じゃあ今度1万円札をコピーしてお金の山に埋もれた気分になってみる？
ぜひぜひやってみたいんだけど、実はお札をコピーするような行為は通貨偽造罪にはならないんだけど、通貨及び証券模造取締法によって処罰されちゃう行為なんだよね。
そうなの？
懲役刑などが規定されています。
行使の目的がなかったとしても罰せられちゃうの？
この罪について行使の目的については問わないんだよ。それと一般人が見て信貨と誤認することのない外観を備えたものを作成した場合にも模造となって同じように罰せられちゃうんだよね。だから実際にお金持ちになれるまで お金の山に埋もれる夢は取っておきますやっぱりコピーしたお金じゃテンションも上がんないだろうしね。うん、
そっか、残念だね
よし、頑張ってお金持ちになるぞということで、今日の〇〇って〇〇罪にならないの？のコーナー終わります。
月曜日は講義、火曜日はバイト。
講義じゃないの？
水曜日はデート。
え、講義じゃないの？ってか誰と？
木曜日は講義。
木曜日はラジオでしょ？
毎週木曜日23時から30分間、朝日大学放送局。
裁判員制度について学ぼ。2009年5月21日から始まった裁判員制度、皆さんも耳にされたことがあると思います。でも実際、裁判員制度ってどんな制度なのか、いまいちわからないこともあるのではないでしょうか。そこで、この裁判員制度とはのコーナーでは、私ヨネが裁判員制度について詳しくお伝えしたいと思います。前回は裁判員裁判の実施状況について少しお話ししましたね。制度が始まってから昨年の11月末までの速報によると、裁判員が選任手続き、公判、評議及び判決、宣告等のために裁判所に出席した日数は平均すると約4日間でした。公判の期間中もその日の審理を終えて裁判所から出れば仕事場に行くことも禁止されていませんし、法廷の外であれば休憩時間などにパソコンや携帯電話でメールの確認をすることもできます。最近では裁判員休暇を取り入れる会社もあるので、仕事に対しての影響はさほど大きくないでしょう。裁判員制度が続いていくためには会社のフォローが必要不可欠です。社員が裁判員の責務に集中できるような環境を作ることが今後も求められてくると思います。
会社が理解してくれたら安心して裁判にも挑めるよね。うん、それで裁判員の仕事は裁判長が判決を言い渡して裁判が終わったら終了なんだよね。
うん、公判が終わればもう裁判所に行く必要もなくなるよ。ただし裁判員の責務は終わったとしても、守秘義務は一生守っていかなくちゃいけないんでしたよね。評議での裁判官、裁判員の意見や、どのようにしてこの判決に至ったのかという経過、また裁判員だけに与えられた資料により知った事件関係者のプライバシー、裁判員の氏名は守秘義務の対象になります。気をつけてくださいね。
あ、それで疑問に思ってたんだけど、
うん、
裁判が終わった後裁判員がテレビに出てて職業や名前も公表されてたんだよね。これは別に問題にならないの？
ああ、それ私も見たことある。裁判が続いている間は裁判員の個人情報を公にすることは許されないけど、終わった後ならその裁判員を経験した人の同意があれば公にしても問題ないんだって。裁判が終わった後の記者会見は、裁判員を経験した人へ参加するか否かの確認を事前に裁判所を介して行います。もちろん参加しなくてもいいですし、参加する場合でも撮影、個人情報の公表は確認を取ってから行いますので安心してくださいね。
そうなんだ。でも評議で起こったこととかは話しちゃいけないんだよね。撮影やインタビューって緊張しちゃうし、どの内容が話してもよくてこの内容はダメっていうのを見極めるのが大変そう。
確かにこれは守秘義務の対象になる内容なのかの判断が難しいかもね。でもこういった記者会見では参加した裁判員経験者が守秘義務違反の恐れのある発言をしてしまわないかといった不安を感じることなく、安心して記者会見に参加できるように、記者クラブ側との合意のもと、記者会見には裁判所の担当者が立ち会い、万が一守秘義務に触れるような発言があったときは、担当者がその旨を報道機関および裁判員経験者に指摘します。
なるほど、それなら安心して話せるよね。
うん、裁判員を経験した感想、意見、法廷での出来事など守秘義務の対象外のことは自由に話しても大丈夫です。家族に話して一緒に司法について考えてみるのもいいと思いますよ。さて、そろそろお時間ですので今日はこの辺で、次回もお楽しみに。以上、ヨネの裁判員制度とはのコーナーでした。 朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。さて、今日の朝日大学からの情報は施設、設備に関する情報です。皆さんは朝日大学の中に裁判所の法廷を模した模擬法廷があることをご存知でしょうか？朝日大学法学部の学生なら知っているかもしれませんけど、その他の方々にはあまり知られていないと思いますが、いかがでしょうか？この模擬法廷は朝日大学法学部の開設に合わせて当初から設置されていましたが、なかなか活用されていませんでした。
2009年6月に岐阜県弁護士会と学術交流協定を締結されてから、中学生を対象としたジュニアロースクールや弁護士会初段階の研修会などに活用され始めたほか、学内においても劇団朝日大学が模擬裁判劇の練習場所、活動場所として頻繁に活用されるようになりました。模擬法廷をめぐるこうした動きに対応し、朝日大学では裁判員裁判に対応できるよう、現在3人掛けの法壇を9人掛けにすることで模擬法廷を改修することとなりました。4月の入学式に備えて、この春休み中に改修工事を実施します。一般の皆さんにも4月以降にどうぞ見学にお越しください。見学希望の方は事前にご連絡ください。連絡先は電話番号 058-329-1076、 朝日大学学事課法教育担当の野村までご連絡ください。以上、朝日ナウでした。
3年生になるんだよね。
大学生活の半分が終わったってことだよね。早いわ。
あっという間の2年間だったよね。ってことは朝日大学放送局が始まってもうすぐ1年になるんだね。
あ、そっか、なんかまだ半年くらいしか経ってない気がする。
私もそんな感じがする。なんか年々年月が経つのが早くなったような気がするんだけど
ね。じゃあ残りの大学生活ももっと早く過ぎてくよね。
そうだね、悔いのない大学生活にしようね。
さて、この番組にはブログがあります。 URL は http://amebro.jp/low-watch/、 または朝日大学放送局、法の字は法律の方に変えて検索してみてください。私たちの情報をどんどん更新していきます。
その他ご意見等は low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。詳しくは朝日大学放送局のブログをご覧ください。
エンディングテーマ曲は朝日大学のプロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道。
来週もまた朝日大学放送局聞いてくださいね。お送りしたのは朝日大学法学部2年の3年生になったら資格試験の勉強に力を入れようと思っているヨネと、
SPI に向けての対策を始めたい土屋でした。
それでは
またね。
解けて